今日先ほど司会者の姉妹が紹介してくださいましたように、サラの子とされる祝福。サラは信仰の父アブラハムの妻として、夫を主と呼んで従ったと、同じように主が建てられた器を尊敬し信頼して従うところに祝福が受け継がれるということが明かしされています。第一ペテロの三章の一節から六節を拝読いたします。新約聖書468ページの下の段です。結婚式でも読む箇所ですけれども、三章一節から六節を拝読いたします。ペテロの手紙第一、三章一節から六節。同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのです。あなた方の飾りは、髪を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。かつて神に望みを置いた敬虔な女の人たちも、そのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラはアブラハムを主と呼んで従いました。どんなことをも恐れないで善を行うなら、あなた方はサラの子です。天の父様、今朝はサラの信仰の奇跡を通して、あなたの恵みとまた信仰の祝福を確かめたいと願っております。信仰の素晴らしい先輩方を習い、共に主にあって分を果たし誠実に使えることができるように、そこに祝福を明かしすることができるように、私たちを導いてください。このひとときをお委ねします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰の父と呼ばれ、イスラエルの祖先となりましたアブラハム、そしてその妻サラです。最初はアブラム、そしてサライと呼ばれましたけども、神様の祝福をいただいてアブラハム、サラと、そう呼ばれるようになりました。夫アブラハムと並んで称賛されていますサラの信仰はどんなものだったでしょうか。彼女の歩みを通して婦人としての祝福の道を確かめましょう。彼女の歩みは創世記の12章以降詳しく記されています。この12章以降から3つのことを見てまいります。第一に、サラは神の約束を信じた。第二に、サラは神様の約束のうちに 守られた。第三に、サラは神様の約束の成就を喜ぶことができた。この三点が、私たちも信仰の歩みを通して大切なことではないかと思います。信じて、守られて、そして喜ぶ。十二章をまず開きましょう。旧約聖書の最初の書簡、創世記の十二章。旧約聖書の十七ページです。十二章の一節から三節をお読みします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。この言葉を受けて、アブラハムはサラを伴い、またすべての使用人や財産を伴って、もう二度と帰らないという決断を持って出発します。約束の地に向かってハランを出発したときに、夫アブラハムは75歳、サラは10歳年下で65歳です。65歳。健康であれば、また事故に遭わなければ長生きする時代ではありましたけども、その時でもすでに子宝の望みは見込めないと言われる年齢でした。しかし主は彼らに約束の地に行く使命と子孫が大きな国民になり、子孫を通して世界中の人々が神の祝福を受けるという約束をいただきました。ヘブル書にありますけども、どこに行くかを知らないで、彼らは後ろの端を切り捨てて出発いたしました。信仰の障害というのは確かにその後何があるかわかりません。しかし、もう振り返らないで進むのです。さて、それから10年が経過していました。創世記の15章をご覧ください。10年経過しても、約束の地カナンはすでにそこに住んでいましたカナン人の地であり、アブラハムたちは寄留者、この土地を与えると言われましたけども、所有できずに寄留者としての生活が続いていました。アブラハムはこの地で裕福にされ、また人々から尊敬もされていましたけども、なお自分の所有地を持ちませんでしたし、サラは不妊のままでした。そんな中で主は再度与えた約束を確認されます。一節から六節をお読みいたします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。 あなたの絵の報いは非常に大きい。アブラムは言った。神主よ、あなたは私に何をくださるのですか。私は子がないまま死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか。この彼は一番のしもべでした。続けてお読みいたします。さらに、アブラムは言った。ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ。その者があなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。この読説は信仰によって義と認められることの証拠聖句として新約聖書にも惹かれている言葉です。サラの立場としてはどうでしょうか。このように夫は祝福をいただき約束をいただきました。しかし彼女自身は不妊のままでした。神様の約束はどのように果たされるのだろうかと。夫はあなたから生まれると、あなたは子を設けてその子孫が祝福を受けるというふうにされていました。さらには大きな圧力がプレッシャーがかかったはずです。そこで彼女は決心します。16章の1節から5節をお読みいたします。アブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった。彼女にはエジプト人の奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの地に住んでから10年後に彼女の女奴隷であるエジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入り、彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を軽く見るようになった。サライはアブラムに言った。私に対するこの横暴な振る舞いはあなたの上に降りかかればよいのです。この私が自分の女奴隷をあなたの懐に与えたのに、彼女は自分が身ごもったのを知って私を軽く見るようになりました。主が私とあなたの間をおさらばきになりますように。サラは女奴隷ハガルを夫に妾として与えて子を得ようとしました。それは、当時の習慣で子孫を残すために当然のこととされていました。こうして不妊の制裁は子を得ることができました。その子は女奴隷の子ではなく制裁の子という立場をいただくのです。しかしハガルは自分が生みの母であることをやめようと は事実なんですけども、自分が制裁になろうとサラを見下げるようになりました。それを夫に訴えると、夫はあなたに任せると、あなたの好きなようにしなさいと言います。その点でアブラハムには弱いところがありました。サラはあくまで自分が制裁として主人と奴隷の秩序を厳しく保とうとしました。しかしハガルは生みの母となった強みを捨てようとしませんので、サラは厳しく取り扱います。耐えられなくなったハガルは、子供や顔を、宿して、いましたが、逃げ出しました。その時、主は、取りなし、ハガルは身を低くして、戻されます。このようにしてハガルは、アブラハムにイシュマエルを産みました。16章の16節。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだとき、アブラムは86歳。つまり、サラは76歳だった時のことです。しかし、これは主の御心ではありませんでした。確かに、子を宿せないという苦しみは耐え難いものであったかと思います。しかし神様は、あえて困難な信じがたい道に導かれることもあります。そして、信じきれず道を外れてしまうこともあります。冒頭に読みましたペテロ書を見ますと、アブラハムとサラが信じきった信仰を称賛しています。主はもちろん彼らが疑い迷ったことも承知の上で称賛しています。私たちも信仰生活の中で迷い、疑い、間違うこともあります。それでも主の言葉を聞いて主に立ち返り信じ、再び信じる。それが大切なのです。救いの約束、祝福の約束を私たちは時に信じられなくなる時がありますけども、でも信じ続けましょう。第二に覚えたいことは、神様の約束のうちに守られた、神様が約束のうちに守ってくださるということです。さらに年が経て、アブラハムが99歳、サラが89歳の時、主は再びご自身の約束を告げます。17章の1節からです。先に、告げた約束を主は繰り返した上で、主は告げられます、今までサラについてはあまり語られてなかったんですけども、この時になって、主は告げるんですね。15節から19節を読みいたします。また 神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライは、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、諸々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った。100歳の者に子が生まれるだろうか。さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。そしてアブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いで行きますように。神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とすると。このことを聞いて、アブラハムは信じられず心の中で笑ってしまいました。もう笑うしかなかったほど本当に思えなかったのです。しかし、主は再び念押しします。21節をご覧ください。しかし私が私の契約を立てるのは、サラが来年の今頃あなたに産むイサクとの間にある。主は、はっきりと来年の今頃サラが約束の子を産む。イサクという名前をはっきりと言われました。主は耐えられない試練に合わせません。いよいよ約束の実現が近いことを主は告げてくださいました。あと少しなのです。18章を見ますと、冒頭に、主が人の姿をとって来られたことが記されています。この21節、7章21節の後を見ますと、アブラハムが、家の男子全員と共に割礼を受けたことが記されています。つまり、アブラハムは公にこの神様の約束を信じたのです。そして18章を見ますと、主は、まあ、これまで神様はアブラハムに語られました。しかし、今度は二人で神の約束を聞くように導かれました。夫婦が神様を導きをいただくときに、多くの場合、夫が聞いて妻に伝えるということが多くあります。しかしそれは妻にとっては直接聞いてないという点で不利な部分があります。アダムとエバの時もそうでした。逆に イサクと、リベカの時は、 妻の方に来ましたね。また、ハンナにも、語られました。また、サムソンの母、マノアの、妻ですけども、先に、妻の方に、告げられたこともあります。しかし、アブラハムとサラはずっとアブラハムに約束が与えられて、そしてサラのことは放っておかれました。彼女が迷って迷ってハガルを差し出した後に違うと言われたんです。その点で私たちはサラのことを責められないなと思います。そしてアブラハムが不可能を信じた時に初めてサラは主の声を聞きました。18章の10節から15節をお読みいたします。創世記18章10節、9節から読みしましょうか。彼らはアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにいますか。彼は答えた。天幕の中におります。するとそのうちの一人が言った。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻、サラには男の子が生まれています。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっていて、サラには女の月のものがもう止まっていた。サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って、私は本当に子を産めるだろうか。こんなに年を取っているのにと言うのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時、サラには男の子が生まれている。サラは打ち消していった。私は笑っていません。恐ろしかったのである。主は言われた。いや、確かにあなたは笑った。読んで明らかな通り、主は直接ではありませんでしたけども、はっきりとご自身の声をさらに聞かせました。そして彼女の心の中の信じれない思いと、そしてつい出てしまった笑いを主は見ておられました。その上で念を押してご自身を信じるように告げられたんです。それはキリストの母とされるマリアに対しても言われたことです。主にとって不可能なことはことがあるだろうかと。ありません。先にアブラハムもサラが子を産むとイシュマエルではないと、そう告げられたときに信じられず心で笑いました。サラも同じでした。そしてはっきりと全能の主の権威をもってダメ押しをされたんです。それは彼女が主の約束を心から 信じられるための導きです。私たちが信仰を褒められること、認められることもあります。でもそれはその人の信仰が強かったというわけではなく、神様が信じさせてくださったんです。私たちは自分の信仰が弱いとがっかりする時があるかもしれません。しかし主がさせてくださるんです。そして主がその技を成してくださるのを、私たちはまだですかと、早くと言っても神様は時を定めておられます。期待して待っていましょう。主が信じさせてくださる。信仰は恵みの賜物です。小さなことを積み重ねながら信仰を育んでいきましょう。主が成長させてくださいます。第3の点、サラは夫と共に神の約束の成就を喜ぶことができました。喜ぶことができる前に実は大変な落とし穴がありました。20章を見ますと、一節をご覧ください。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシルの間に住んだ。ゲラルに帰留していたとき、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは人を使わしてサラを召し入れたとあります。まあ、かつてエジプトでも同じようなことがありましたけども、おそらく金があったのでしょう。帰留者の彼らは自分たちや使用人たち、そして家畜を守るためにやむを得ず水と牧草のある土地に移動したのでしょう。このゲラルの地では、これペリシテの地ですね、水や牧草を得ることはできましたけども、そこの支配者がエジプトでのようにサラを召し入れようとしました。アブラハムは恐れて再びサラを、もう確かに異母、父親の、あ、すいません、父親は同じなんですけど、母親が違う、兄と妹だったんですけども、同時に妻でしたのですけども、兄と妹ということは言いましたけども、妻であることは隠しました。そのために、アブラハムの命は守られましたし、優遇されましたけども、サラは召し出されてしまいます。せっかく約束が成就しようというときに試練が及んだのです。しかし主は、支配者アビメレクがサラに触れないように守り、夢の中で警告しました。20章の6節7節をお読みいたします。神は夢の中で彼に仰せられた。その通りだ。あなたが全く心でこのことをしたのを私自身もよく知っている。それで私もあなたが私の前に罪あるものとならないようにした。だから私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今あの人の妻をあの人に返しなさい。あの人は預言者で、あなたのために祈ってくれるだろう。そして命を得なさい。しかし返さなければ、あなたもあなたに属する すべてのものも必ず死ぬことを承知していなさい。こうしてアビメレクはサラを返し、彼らが安全に帰留できるように保護しました。しかも彼はアブラハムに、アブラハムとして悔しくて言えなかったですね、あなたの妹にと言います。銀千枚を与えたと。被害者は公平に見ればアブラハムではなくてアビメレクです。しかし祝福を得たのはこの問題の種となりましたアブラハムたちです。15節とから17節を読みいたします。アビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを連れてきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。アビメレクは言った。見なさい、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。サラに対してはこう言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。これはあなたにとって、また一緒にいるすべての者、人にとってあなたを守るものとなるだろう。これであなたはすべての人の前で正しいとされるだろうと。こうして、もう法外な、報酬をゆえなくいただきました。銀千枚、そして多くの使用人と家畜が提供されました。そして王のお墨付きでこの切り打ちで優遇されるようになりました。私たちも、祝福をいただく大切な時に試練に遭います。信仰の歩みは油断ならないことは覚えていましょう。そしてとうとう約束が成就いたします。21章1節から7節をお読みします。主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げた通りにサラのために行われた。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が命じられた通り、生後8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが彼に生まれた時100歳であった。サラは言った。神は私に笑いをくださいました。これを聞く人も皆私のことで笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私は主人が年老いてから子を産んだのです。イサク、その名前は笑いという意味です。その名には二つの意味が込められていると思います。一つは二人とも信じられなくて、両親がですね、心の中で笑ってしまった。その信じられないことを主が信じさせてくださったこと。二つ目には、主が約束の通りその子を与えてくださって、その子を通して幸いな喜びをもたらしてくださったこと。主は、疑いや当惑の笑いを 感謝と賛美の笑いに喜びに変えてくださる方です。これらの歩みを見ますと、アブラハムやサラが信仰を称賛されたのは、神様が恵みとして約束を与え、神様が恵みとして信仰を与え、神様が恵みとしてその信仰を守り育み、そして神様が恵みとして約束の祝福を与えてくださったことです。同じように神様は私たちの心を、アブラハムやサラがしていただいたように、主の言葉を受け入れられるように耕し、信じるように導いてください。そして信じ抜かせてくださり、豊かな祝福を与えてくださいます。ですから私たちも自分を主に明け渡して、主に導いていただきましょう。主が私たちの信仰を育み、強め、そして実を結ばしてくださいます。この二人の生涯、サラの生涯を見るときに、この約束の通りだと思います。最後にヨハネの福音書の15章を16節をお読みしてお祈りします。ヨハネ15章16節、ヨハネの福音書15章16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って、実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって、父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。天の父様、どうか私たちの信仰を育んでください。そのことを信じ感謝して、身を委ねて歩めますように。イエスのお名前によってお祈りします。